どうも
こんばんは、モグラグラジオでーす。
さあ、
はい、始まりました。今週は第2週目
いや、第3週目かもしれないですね。
3週目、うん、国分寺アートスペースモグラグガレージがお届けする、
そうです
ね、モグラグレディオ第3週目はアートトピックの回となっております。
すごい丁寧、
うん、デザイナーのマガラです
あ、おきちゅうです。どうしたんですか今日は。
ちょっと真面目にインフォメーションしてみようかなと思って。
あ、なるほどなるほど。いや、大事です、初心忘れるべからずやからね。
そうやね、
うん、
ってことで、
いつ一元、あの、この回から聞き出した人もいるっていう意識でやらないと。
そうですね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ダダン
やりにくいなな
んか静かや。
静かですね、うん、さっきもあんまりまだ入ってないんでね、僕たち、
うん、今日は真面目な感じですよ。
あの、昨日は須永健太郎くんの、
はい、クロージングパーティーで、
はい、
いろんな人来てくれましたね、うん、賑やかでした。
言ってる間にも吉原くんのね、
始まりますね。
もうこれは始まってる週ですから。
そっかそっか、
うん、11月はね、ちょっとタイトなんですよ。
そうやな、
うん、
須永くんのが終わりましたらすぐ吉原くん、
うん、吉原浩紀、
はい、
うん、ね、はい、インタビューはおそらく先週流れてると思いますんで、
じっくり聞いてみてください、はい、
今月はということで11月のアートトピックになりますが、
はい、
アートトピックウォッチャーのマガラさんに
ウォッチャー
まだアートトピックをね、
はい、
独断と偏見で集めてきてもらってますので、
はい、じゃあ一つずつ紹介していこうと思います。
はい、
じゃあ一つ目のアートトピック、ですね、毎月、毎年、毎月ちゃうわ、毎年、
毎年、
年に一回この秋にある東京デザイナーズウィーク、行ってまいりました。
あ、なるほど、
はい、
デザイナーですもんね、
一応な。
デザイナーたちの1週間っていう意味やもんね。
そうやな、デザイナーズウィークな、うん、ものすごい人やねんな、あれ。
あ、そうな。
やっぱアートものの美術館の展示とかと違って、うん、何やろ、ああいう風にイベントデザイナーイベントってなるとさ、もうおじいちゃんばあちゃんから子供連れから、時期がいいんかな。
どこでやってんの。
メイン会場は、あの、外苑前とか青山一丁目からある、
うん、
あの、イチョウ並木通りっていうのの先にある外苑、あのですね、あれなんていうの、明治神宮外苑っていう広いスペースがあって、そこでいろんな色イベントが行われる、まあ広いスペースやね。でそこにパビリオンみたいなのを建てて、
ていいですか、
うん、もちろんです。パビリオン建ててやんねんけど、
うん、
同時に、青山とか表参道とかのお店も、そのデザイナーズウィーク1週間ぐらいやねんけどな、それに合わせて、イベントやったり何したりっていう。
うん、いや、そんなお年寄りから子供までをフックアップする魅力があるんですか、この企画には。
うん、
何があんの。
大体なんていうんやろ、プロダクトが私は多い、大きいイメージなんやけど、
うんうん、
この、いわゆるメイン会場は毎回こういう風にテーマが決まってて、うん、今年は暮らし環境のデザインって
硬いね、
うん
うん、
結構硬い毎年、うん、でそれに合わせてなんていうの、フォーラム講演会が行われたりとか、
うんうん、
で世界各国、日本各地からそのプロダクトものを持ってきて新しいものを紹介する、
うん、これ TDW 東京デザイナーズウィーク2010オフィシャルグッズって、これテンガ、これ
え
なんかビジュアルテンガっぽいんですよ。違うよな、
テンガちゃうよ、これ水。
水、
うん、
水か。
そうそうそうそう、
ローションじゃなくて水、
ローション違う
そうなんや、
やらしい形の入れ物に入ったスーパーナチュラルな天然水
そう、入れ物がもうなんか、あ、これ欲しさに年寄りとか集まって
そんなことないやろうけど、
違うんや。
そうそう、でもな、入場料2000円かかんねやんか。
マジで
これ入んのに
高っ。
そうそうそう、それやのにもう時間なんていうの、待ち時間があるぐらい並ぶぐらい、すごいのよ。
話題のクールジャパンが出てるじゃないですか。
そうそうそう、クールジャパン、うん、
これ知ってます、クールジャパン。
知らん。
これも政府が主導してるんですよ、クールジャパン、クールジャパン室ですよ、があるんですよ、政府。
ジャパンニーズ、ジャパンクオリティみたいなことだろ。
いや、クールジャパノロジーっていう、
うん、
要するにこうオタクカルチャーとか、
うん、
そういう漫画と か, か日本が世界に誇れる
ものを
文化みたいなもので
そうそう総称してるってこと。
あの、なんていうの、そのエンタコンテンツ産業によって日本のこう経済を立て直そうじゃないかっていう、
それをクールジャパンって呼ぶ。
クールジャパンっていう、
なんか安易、ちょっと安易というかちょっとこっぱずかしい名前やな。
まあね、
うんうん、
まあ分かりやすくていいけど、
まあな、
ただだからでもそのコンテンツの内容がその結構オタク系が多いんで、
うん、
まあ、俺らはクールジャパンに入ってないなって感じですけど。
なるほどなるほど、うん、クールジャパン、うん、そうか。まあかっこいいっちゃかっこいいけど、クールってすごいさ、いい意味でさ、すごいいい意味な褒め言葉やん、外国の人からして、
まあ そ, ね、
それを自分らでなんかこうつけてさ、へえ、うちのクールジャパン見ていけよみたいな、ちょっとさあんまクールじゃないよな、なんか
まあまあね、うん、まあ、確かに
不思議やな、
うん、
なるほど、それか、
うん、そうなんです、
で、そのデザイナーズウィークはやっぱデザインが多いから、
うん、
その世界からプロダクトもとかも結構多い、
うんうん、
どっちかというとイメージというと、で学生とかが出展して椅子作って見せたりとか、そういう学生用のブースというかそんなもあったりとか、
なるほど、なるほど、じゃあなんかこう未来の携帯電話
みたいなものとかが、そうそうそうそう、そういうのも
プレゼンされ
て
たり、
オランダとか世界各国からそういうの出してくる企業とかがいたり、で、あとは本当にフリマじゃないけどちゃんと自分らでブース買って出すようなちょっと質の高い目の一般の人らのプロダクトとかさ、
うんうん、
あ、なんか木でできた iPhone のケースとか、
うんうんうん、
そういうの売ってるところもあったりっていうのやねんけど、今年から初めてアートがデザイナーズウィークに参戦して、
うん、なるほど、
この水間さん、水間アートギャラリーの水間さんがやってるジャラパゴス展っていうのが今回初めてブースとして出展されててね、
これはもちろんやっぱあれですよね、ガラパゴス化する日本、そうそうそう、ガラパゴス、
そうだからこれもまさに日本独自のっていう感じ、うん、ガラパゴス化して日本独自の発展を遂げたアートが日本が誇るべきっていうのでつけた名前がジャラパゴス、造語としてつけて、それで結構そのやっぱ日本的な、
はいはいはい、
なんの有名どころの作品を一挙集めてきて、キュレーションして集めてきて展示するっていう形やってんけど、
はいはいはい、
これが結構面白かったっすね。
結構あの今しの作家が出てますね、うん、
そうそうそう、
よくあの名前が出るというか、
うん、
うん、
本当に、
なるほどなるほど、
で室内の中でしかもパビリオンみたいになってるから、大きい、なんていうの、テントの大きいブースの中に区画されて、中の、
うん、
その中にまた大きい区画されてこのジャラポゴス店が入ってんねんけど、
うんうんうん、
今回ちょっと面白かったのは真っ黒やねん、全て壁とか全部。
ああ、なるほど。
だから普通ギャラリーとか美術館ってさ白いやん、
うんうんうん、
だからその黒い中でオレンジっぽい ライトで照らされてるのとかがすごいちょっと、でこういう和風の絵とかが多かったか怖い感じでさ、
うんうんうん、
すごいなんか面白かったけどな。
なるほど、結構確かにその
質もやっぱ高いし、
わかりやすい絵が多いっていうのがまずあるけど、
うん、
そのまあ、日本っていう名前をもじってるだけあって、こう日本的な表現のものが多いようなブッキングがされてる感じですね、
うんうん、確かにその通り。しかも他のやっぱブースというかさ、そのそれまでずっといろんな広いところを見てくんねんけど、
うんうん、
プロダクト系でしかもデザインもんやから、こうトゥルッとした感じというかさ、未来っぽい感じとか、
はいはいはいはい、
白っぽいイメージの中でいきなりドーンって来て、
う
ん、こってりした日本画とか来てたから、ね、結構見てた人も面白かったんじゃないかなっていうのが印象として
あ
って、う
ん、いきなりマチエルのあるもんが
出てく
る。
そうそうそうそう、それがちょっとびっくりした。もう来場者数とかが半端ないからさ、それだけの人がこれに興味を持ったんやとしたら、アート面白いんじゃないかなとは思ってんけどね。
なるほどなるほど、
うん、
これでもあれっすね、なんか
すごい人やったからさ、みんな絵の方ここから入ってあかんとかあんねんけど、もうそんなもんギュウギュウでさ、大丈夫かなあの絵とか思われるぐらい。
ああ怖いね、
うん、
でもなんか偉いもんでっていうか、このパンフに載ってるジャラパゴス展のパンフに載ってるのがたまたまそうなんか分からへんけど、
うん、
横長の絵ばっかりね。
そうやれるとそうやな、
これだ
意識してんのかな、見ていく流れ。
まあ、日本はだからその元々その襖絵とか掛け軸以外は全部横一の場合が多いから。
ああそうかそうか。でも確かに横中のイメージ大きいかも、見てても思った。へえ、面白いな。
パッて見てそれが気になったっすけどね。
へえ、うん、確かにそう言われるとそうだな、
うん。まあ、これもなんか日本の
絵の特徴かも
しれないな。洋画って実は縦長が多いね。
へえ、そう言われるとそうか、確かに、
うん、
パッと思いつく、それこそゴッホとか何とかでも二つ名が多いかも、
うん、そうなのね。
不思議やな、なんか
ね、
うん、
うん、
デザインとかで言うと日本の方が縦のイメージだけどな、直線とかがバサッと効いた。
あ、そう、
うん、
ああデザインね、
うん、
どうなんやろ。デザイン、日本のデザインっていうと何なんやろうな。もうもはやもうそんなないかもしれへんけど。
確かにな。
日本でしかこういうデザインウィークでこうプロダクト化されへんようなものとかってまだあったら面白い。
面白いですな。なんかでもさ、その漢字とかフォントとか一つとってもな、なんか直線のイメージがあるんけどな。
ああ
得意というか、
うんうんうん、
でもっと有機的なさ、ぐにゃぐにゃした方が外国のイメージとかがあってんけど、まあ混じっていくけどね、
うん、
まあ、ね、それで行ってきて面白かったよっていう。
なるほどなるほど。東京デザイナーズウィークね、
うん、なんかどこもやっぱさ企業上げてきたりしてるからさ、
うん、
そのパンフとか雑誌とかもうカタログのとかをなもう無料でな、
うん、
配ってんねんけど、それの質がすげえ高くて、わわわわ、
すごいすごい。
でこの環境系やったからかして自転車とかのブースがすごい頑張っててさ
環境系でこんなに紙使ってもええの？
それがちょっと悩みなんやけど、でもその自転車を売り込むために自転車の雑誌作ったりしてんねんけど。
あ、これは売り物なんや。
じゃあもう売り物な、配ってんねんもうこれ持っててくださいみたいに。
めちゃくちゃやな。
カタログをもうどんどん持って帰ってもらってるっていうので、もう紙媒体久しぶりにあんなにいっぱい見たっていうぐらい。
あ、全然あれやんか、エコじゃないやん。
全然エコじゃない、ものすごいな、リッチだな、凝ったな印刷物いっぱい作ってんね、いろんなブースが。パズルみたいなカタログ作ってるとことか、うん、それこそミシン目で切り取ってなんかここへ持って行ってもらったりとか、そういうね、もう紙媒体があふれ切ってくる。結構ね、
なんかさ、もう
すごかったよ。
こんなんやったらさ、入り口でさ、今パッと思ったけど、なんかあれなんていうの、
ちっちゃい USB に全部情報入れてな。そうそ
う、 USB てか USB を上げて、
うん、
USB メモリを配って、で興味がある
とピコーンって行ってデータ
をもらうみたいなとこにしたらいいの。
確かに、
うん、
それいいですね、
うん、なんか、うん、紙がすごいなって感じ。
そうそう、まあ、デザイナーズウィークもあると紙どっさりよ。
これどういう意味なんですか、このあのグリーンからブルーへっていう。
多分去年があのグリーンのイメージのあれやったから、1年経って今年ブルーよと、で来年どうなるかで。
グリーンっていうのは一応緑からエコロジーなイメージがあるけど、ブルーってのは何なんですか。特に意味はないのか。
多分
そうなん
や、うん、暮らしと環境だからって言って水のブースが多かったわけでもないしな。
うん、
うん、
そうだな。
いろんなテーマがありすぎてよくわからないんですよ。クールジャパンとかもザラッとして、全体的にじゃあクールジャパンってわけじゃないからさ、
うん、まあまあまあ、
押してるブースがあってとか、
クールジャパンブースがあるってこと
やね、うん、まあ、だから本当はこの神宮外苑のところを全部見回った、その本拠地を見た後、いわゆる各お店お店でいろいろ面白いフェアとかやってるから、
うんうん、
そういうのを見に行くのがいいかもな。
なるほどね。
おしゃれな街でおしゃれなことが起こってたよ
マジですか、
うん、
なるほど
っていう感じでしたね、
はい、いや、まだ行きますか、2つ目。
はい、2つ目行きます。
はい、
2つ目のアートトピック、ピュンドン
入れるから
ね、これは行ったとかじゃなくてこれからので一つお知らせやねんけど、
はいはい、
あのみんな大好きオセロの松島さんと、
うん、
あの町山さんがやってる、
はい、
未公開 TV、
はい、
映画 TV、 もう言えてない、
うん、
が
見たことないですよね。
あ、本当、
うん、
あれ前は日曜の夜中やってんけど、最近金曜日の11時半で夜とかの、
あ、
ちょうどね、
一番飲んでる時期。
そうやね、だからテレビ見れへんねんけど、それがな、ちょっと面白いことがありまして、
ああ、
いわゆる このざっくり概要を言うとアメリカでな、うん、あの流してるけど日本には全く入ってこない、うん、いわゆる未公開の映画ばっかりを紹介するテレビなんやけど、うん、それが11月の半ばからあの期間限定でウェブで配信されんねん、
うん、映画、なるほど、映画を、
そうそうそう、それがね結構面白そうで、でも無料配信じゃなくって1本500円とかで買わんとあかんねんけど、
でも
絶対に日本じゃ借りられへんし見られへんような、
でもまだ分からんっていうやつやろ、だから、まあ、もしかしてこれで配給が決まるかもやけど、
そうそうそうそう、
現状分からへんよっていう、
現状分からへんっていうやつが、
でもそういうものにもさ、うん、字幕とかってやっぱついてる、それはすごいね、すごい、誰がつけるの、
いや分からへん、だからなさ、それにやるってなって町山さん周りが頑張ってんのかな、もしかして、
だってこっちで商品にならんもんに、ね、
そうね、
だから もしかしたらその後だから DVD セルのみの流通するからみたいなのとかもあるのかもしれない、
でもな結局それをテレビで紹介してるから1時間の番組の中でだいたい1回1時間でだいたい2回で2時間かけてあの1本見るんやけど、ほぼ全部、
ああなるほど、
でもそれ全部もうついてるからさ、字幕テレビで流すように、
すごいよね、すごいです、
そう、これでこれがないわゆる概要としてこういう感じやな、値段の設定は
一作品ワンコインで72時間 VOD1
万円で39本見るのもできますよとか、
なるほどなるほど、
5本で2000円で見れますっていう、
うんうんうんうん、
まあ、これは画質もなんか予告遠距離家でちょっと見てきてんけど、
うんうん、
もう画質も綺麗やし、
うんうんうん、
家で見るには思う、もう申し分ないと、
うんうん、
それでやっぱり選んでるやつが またもう興味あるというか、
そう、ね、
なんてやろう、うん、結構じゃあね、なんだっけ、ドキュメンタリーとかが多いねんけど、
はいはいはい、
政治宗教とか人種とかね
うんうん、うん、
そういうのが結構多いんやけど、面白そうなのがさ結構あって、
うんうん、
ジャック・ブラックがやったさ、スクール・オブ・ロックっていう映画、
はいはいはい、
ご存知でしょうかね、その映画のモデルになった本当にある子供のためのロック学校があんねんて、
おうおうおう、
それのドキュメンタリーだったりとか、
ロックスクール、
はい、
アウトレイジっていう映画ありますけど、
アウトレイジ
これたけしのアウトレイジと全く違う雰囲気がジャケットからビンビン出てるんですけどねこれ
じゃあ名前だけ被ってんのかな
ホワイトハウスを2人の紳士らしき男が見てますけど、ね
面白いやつからね、いや、あと見たことない北朝鮮の秘密だけを撮ったやつとかね、
ああなるほど、
うん、あとちょっと気になってるのが、うん、6歳の時に誘拐されて、
うん、
ウガンダ国民抵抗軍で、
うん、
強制的に大量虐殺の訓練を受けた、
あは、
あのジュニアミドル級チャンピオンのカシム・オウマを追った感動のドキュメンタリーとか、
うわうわうわ、
これちょっとやばそうやろ、あとコメディアンが30日間マリファナを毎日続けて自分 あのスーパーサイズミーのマリファナ版とかそれちょっと面白い、ブラックメタルのね、イデオロギーを記載したドキュメンタリーとかもあるんですよね、ブラックメタル暗黒史こういう一般的にはちょっとなさそうやけど、
そうやな、
いうのが結構多いので、
うん、なんで買わへんのかな日本の配給元は、
なあ、
うん、まあ、全部買ってたらキリないっていうのは分かるけど、
うん、でこれがまあウェブでね、うん、一斉に始まるのでこれは面白いだろうと、
うん、
せっかくなので興味がある人はみんなね見てほしいなと、
うん、
ほんでねリアルもあんねん、実は渋谷のアップリンクで、うん、この中から7作品だったかな、
は
あ
は
あ、が、クリスマスぐらいから来年の10日ぐらいまで、
見れるんです、
見れます、
いいっすねそれ、
うん、で結構全国各地で見れますよっていう、そういうのもやったりっていう、いわゆるあのテレビのイベントがこう続くっていうのがね、
うんうん、
これでテレビを見てない人でもゆっくり興味がある人はぜひぜひっていう感じですね、
なるほどなるほど、
うん、で結構ねその今言ったウェブの方、ウェブでダウンロードする方はあの一本一本全部で39本見れんねんけど、
うん、
一本一本ね面白い、それこそあのライムスターの歌丸さんとか、
うんうん、
あの精神科医の加山里香とか、
あと
名だたる人たちが一本一本ね別々にライナーノーツ、その
コメントで、
そうそうそう書いてあって、
うん、
結構凝ってるねウェブも、
うーん、
結構楽しめるんでは、秋の夜長を映画で楽しめるんではないかと、
なるほど、
ちょっとこれは楽しそう、
なるほどなるほど、
うん、
いいじゃないですか、今月すごいアートトピックしてますよ、
そうやろ、
いいですよ、
やったやった、
今までの展開がだって先月はねもう やることなかったから僕らの本が出るぜっていうこと言ってないからね
言ってなかったもんな、
うん、いいですよこれ。
まあそんなとこやねんけど。
あ終わり終わり
終わりやで
マジで、うん、すごいおマガラのという船に乗ってたわ
乗ってたけどすげえ早口で言ってしまった。なんか
あこれいいじゃないですか、うん、鈴木博之古典。
じゃあ3つ目いくで。じゃあ3つ目のアートトピック。
ね、スーちゃんですね。
はい、オキチューさんとはね、
そうですね、
結構絡んでてお友達なんですか。
まあそうですね、なんかイベントとかで会ったら酒飲む感じですね。
うん、
スーちゃんでも最近会ってないけど。
そっかそっか、
うん、
あのネコネムルっていうバンドがいるんですけど、それのジャケットワークとかでおなじみ、うん、鈴木博之さ
ん
が初東京個展、
うんそうやんか。俺さスーちゃんの個展モグラグで来年しようと思ってたんだよね。
取られたな。
取られた。
うん。
しくったわ。
しくったな。
ああ。
まあじゃあこの後にまたやってもらったらいい。
まあね。
うん。っていうのが初個展があるらしいので、これはお知り合いだしぜひと思って。
そうですね。カクバリズムって誰でしたっけ。
知らんねん私。主催でって。
すごい。あれですね。12月12日には。スーちゃんと栗原ペダル氏と森くんの紙芝居バンドバカマンジのライブがあるらしいですよ。
おお、
うん、
結構ね、会場はですね代々木上原のな、これはナンバー12でいいのかな、ナンバー12ギャラリー、ナンバー12っていうギャラリー、聞いたことないね、
うんうんうん、
これはちょっと行ってみないと。期間がね1週間ぐらいかな、結構短いんです。12月4日から12月12日まで。
うんうんうん、
なので、興味のある方はぜひぜひね。
そうですね、
はい、
しかもディスクユニオンインディーズ T シャツコレクションの第一弾アイテムとしてスーちゃんの書き下ろしイラストの T シャツ出るんやって。
すごい。
これさ、これもさ来年頼もうと思ってたよ取られた、また
取られた。
もうあれやわ
何
数年開けようかな
そんなやってもらうよ、うん、ぜひぜひ。これで売れっ子になってもらったけど出てくれるかもしれんやんか。
スーちゃんいい人ですよ。スーちゃんはねお酒持って行ったら多分心よく喋ってくれると思いますよ。
へえ、うん。じゃあ興味のある方はぜひそってもね、
うん、まあね
そんなとこかな。
終わり、
うん、
もう書類系が全部なくなりましたけど、
うん、
なんかでもまああのあれですよ、先月に引き続きあのモグラグマガジンのことをちょっと話すとですね、
うんうんうんうん、
あの今多分これが流れる頃にはあのサイトの方で、
はい、
店舗展開の情報があると思うんですけども、今年はあの営業の方ね太田さんを中心に
頑張ったね、頑張ってるね、
頑張ってまして、
本当に本当に大手が入れてくれてるね。
そうですよ、もうね結構好感触なんじゃないかなと思われるんですけど、まああのいろんなところで売ってますね、ぜひお手に取っていただいて、
ほんまやな、
皆さんにあれのねご協力のも
とほんまやな
やってますから、
ありがたいわ、うん、ポップとかいつでも作るんでぜひぜひ、
うん、
はい置かせてください、あなたのお店。
そうですね、で、うん、それでちょっと遅くなりますけどタイミングとしては、
ほ
う
ほ
う、
はい、
リリースパーティーをちょっと考えてまして、
はいはいはいはい、
これがねまだちょっと詳細言えないですけどね、
はい、
いい内容よ、
楽しみ、
うん、
うんうん、
結構ね
頑張っていこう、
いい気分になるブッキングにしようかな。
素晴らしい人よの夢。
そうそうですね。
真冬の夜の夢になるんですね。
そうですね。
へえ。いやでもこれはですね、豪華なゲストを迎え、音楽あり、展示あり、そしてマガジンありみたいな、そんなイベントにしたいなと思っております。ちょっとねまだ告知はこれからになると思うんですけど、ぜひぜひ皆様、はい、あの足をお運びくださいませませ。ってとこですかね。
まあそんな感じなんですけど。
はいはいはいはい。はいはいはいはい。
まあそれはまたね、追って。
はい。
追って詳細はって感じで。
そうね。いっぱい人来てくれるといいな。
ほんまやね。
うん。
喋ることはなくなったよ。
なくなった。
で久々にこうトピックと全く関係ない話をする。
うん。なんか興味あることあんねやったらぜひ。
特にないけど。
何それ、
エクスペンタブルズが素晴らしすぎたっていう。
ああそれ喋ってないの野村くんってことは。
喋ってないね。
あ本当、うん、楽しかったね、うん、見ちゃった。
いやあれはやばいな、
うん、 だからいや最高やったわ。
なんかいいよねああいうの。
いい。
その
いい。
やっぱりブームとかさ、
うん、
なんかその一時のその流行みたいなものって、
うん、
あのまあもちろんそこで一回ポッて花を咲かせてるからこその今スタローンがあんねんけど、
もちろんもちろん、でもなんかな、
うん、そうそう、
培ってきたさそのアクション的ななんていうやろ
う
な、
そうです、しかもエクスペンタブルズっていうのはだから使い捨て野郎たちっていう意味っていうのがまた
よ
くて、
よい至る所にさもうみんな年いってもうたんだぜっていうさジョークのさ、うん、なんていうのそういうのが隠されてなんか挟まれててさ、
うんうん、
お前もう走れねえだろとかさいやまだいけるとかさ、うん、もうなんか愛しくてさ、
あやし全然そのなんていうか俺はどっちかっていうとそのまだまだっていう感じより、
うん、
そのまあもう一回こっからっていうかなんかこうなんちゅうかなあえて昔のその自分たちがこう最も輝いてた時代のことをもう一回やることで、
うん、
その多分全然乗れへん人もいると思うねこれあの映画にな、
うんうんうんうん、
そのだからその映画としてはだからもともと昔のだからあの辺の映画自体がさ、
うん、
そのいわゆるハリウッド弾薬ボコボコもう火出まくりアクションの頃って、
うん、
映画として純粋にこう面白いかっつうとだからその当時からあれやったわけじゃないですか、
うん、
その別にそのストーリーがどうとかじゃなくて
ないない、いわゆる本当アクション対策で、
うん、
いろんなもんがバクバク壊れたり見られてるのが面白いというか爽
快とか
そうそうそうい
かになんか見たことない絵を撮るかとか、
うんうん、
そういうことやったわけで
確かに
そうだから向こうでそれこそブルース・リーとかアジアのカンフーアクションが受け入れられたのもアメリカ人にはやった考えつかへんような身体表現とアクションが見れるっていうことをやったわけやしさ、
確かに確かに
やっぱどんどんそうやって足し算足し算でやっていって極めつきがあの人たちの時代やったわけ で、
うんうんうん、
でそれはもうやっぱもう一瞬で終わったしさ、
うんうん、
そのそれをでもこうだんだんこうなんていうのロートル呼ばわりされていく中で、
うん、
今もう一回あれやるっていうのはなんかこうみんなちょっとこうよくこうこの姿をよく見ておこうぜっていう感じがしたよね、なんかその、うん、まあ確かに日本って特にえぐいけど、うん、その例えば20代で何でもそうやけど20代で売れへんかったらもうあかんみたいなさ、
あ確かに
あるやんか、
うん、
なんかもちろんそのジャンルによっては、
まあ、な
映画監督なんか40歳でも新人って呼ばれるような
建築家とかもそういうのもあったりするもん
な、あるけど、
うん、
まあ、例えばソロでやってるそれこそ絵描きとかミュージシャンとかお笑い芸人なんかっていうのは
30も後半になって今何々やってんねんみたいなな
そう世間のそういう面もあるし
確かに
そのやっぱりそのなんていうか若いくて才能のある人間をスター扱いする傾向があるじゃないですか、
ね、あるある、
まあ、もちろんそれはどこでもそうやねんけど、
うん、
なんかそこででも仮に出てもさ、
うんうん、
もう一瞬でそれこそ芸人なんか見てたらもう毎年のようにその年しか見てなくて数年後にはもう顔も覚え出されへんような芸人いっぱい生まれては散っていく感じになってるじゃんか、
うんうんうん、
でもその そこで一回こう顔を覚えてて でもなんかそれが一回落ちたらからといって別にその人は全然生きてるわけやからさ、
うん
そうそうやる側の人間としてはやっぱりそこでどういうシフトチェンジなり継続性を持って次のエクスペンタブルズへの
道のりを
目指すかっていうところっていうのは結構なんか重要なんやろなと思ったよね、
うん、
なんか、うん、あとファンやっぱり好き俺とかもスタローンとかブルース・リットスとかめっちゃ見てたっていうか週末にはテレビで絶対かかってたから、
ね、うん、めっちゃ見てた。お父さんとかも好きやったからさ、
うんうん、だって俺ブルース・ウィリスも完全に本人の声聞いたんだいぶでかなってからやからな。
あ、わかるわかるわかる。
全部吹き替えやからさ、
吹き替えの、
うん、
本人の声聞いたら違うって思ったもん。
そう
吹き替え聞きすぎててさ、
まあ、いっちゃんびっくりしたんはあれやけどな、まあ、よく言われる話やけどあのコロンボ
刑事コロンボが
あの日本語吹き替えめっちゃコメディーな、
いい
めっちゃ軽い感じの高いハイトーンやのに、
うん、
本人めっちゃ渋いもう酒焼けしたみたいな、 みたいな声だったのがちょっと衝撃やったりとかしたやんか、
はい、
うん、
確かに
な、吹き替えの妙っていうのがねあるけど、
でもエクスペンダブルだけど、ほんとあのシュワちゃんとさ、うん、3人揃うシーンとかさ、もうちょっと泣きそうになったもん私なんか。
そう、俺笑い死にする
よかったわ、面白かったいや最高やったわ、
うん、
いろんな意味で見てほしい、
うん、で僕あの映画見終わって映画館、うん、あの新宿のピカデリで僕ら見に行ったやんか、
うんうんうん、
で帰り降りるときにいろんな映画のポスターが貼ってあって、うん、そこであの藤原竜也の顔を見たときに、
うん、
もうなんかもうただの お坊ちゃんにしか見えへんかったというかこんなつるっとした顔全く興味持たれへんわ思って
それ
シワがない
シワシワの濃い人らばっか出てるからな
エクスペンタルブルズはもう汗と血とシワにまみれた映画やからさ
確かに
もうあんだけ濃い顔を見た後で藤原竜也見た時のあの残ない感じったらないでなんでこいつ売れたんやろって感じ
さっぱりしてるやんいやその人団体で見たらめちゃいいやんかあの人私好きやね
全然引っ掛けだって藤原竜也エクスペンタブルズにの世界に置いたら2秒で死ぬであれ多分あの酸素が濃すぎて死ぬんやと思う溶け進んでた
もう濃度が濃すぎてやろ
そうそうそうそう
確かにな
死ぬ瞬間に多分「クサ!」って言って死ぬ臭そうやなんかあの世界観
もうめっちゃ臭そうや
絶対汚いわ
いろいろ出てると思う、
うん、
もうなあ血しぶきは飛ぶし汗は飛ぶし加齢臭は飛ぶしみたいなさすごいことになってる世界やあれでも面白いやっぱり女の人を助けに行くんやって
ツールズの店とかめっちゃやばいやん
やばい
バイクでどこまで家の中入ってくるみんなほんまに
ほんまに
あすいませんもうねあれですよ
いやツールズはすごすぎる
ツールズ
あの誰やったっけミッキーロークや
あミッキーローク
そうそうそういやあのさレストランって見た
見たよ
レストランの時めっちゃムキムキやん
せや
それがえらいことになってる
よ、ね、あれはすごい
役作りすごいわうんかっこいい
すごい役作りで言えばね、
うんうん、
もうすぐいよいよ終わるんですけどみんなが大好き龍馬伝龍馬伝のね、
うん、
あのなんていう何ていうかなあの龍馬 の、
うん、
あの上司役をの侍がおるんですけど、
うん、
土佐藩の三世をやってる、
う
ん、なんていう役って忘れたけどそれをやってんのがねあのキッズリターンでデビューした安藤
若い人正信
やったっけ
何信なんかあの兄弟やったっけ
うんうん兄弟
あちゃうわ安藤正信かあのイケメンやろ
そうそう
若い細い線の
か、ね、めっちゃすごい役作りで
う
もうめっちゃぶっといおっさんみたいになってね
あの細いイケメン
そうやで
信じられない
すごいで
いやそれちょっと見なあかん
見事やでで俺最初から気づいててんけど、うん、あの僕と一緒に龍馬伝フリークの金子さんは、
は
あ、俺がそれ言うまで気づかんかった
ああそう
あの役者誰か分からへんっつってて、
うん、
でこの前あの役者やってるのそういや名前思い出したでっつって安藤なんだって「えっ!」っつってた
信じられへん
俺は最初から見た時に、
うん、
うわ久々に見た上にすごい役作りやなと思って
あそううわちょっとそれ聞いたら見たなろ
うん、ほっぺたのとことかもぼってりして
へえもう気づかんぐらいなんや
うんそう
あ
一応何かこう虎的なキャラやねんかその人って結構荒くて気性があって虎っぽい感じ
ほう
それがめちゃよくできてんの
へえすごいですね
日本にもいますよ役作り
かっこいいですね、
うん、松田優作も役作りで奥歯2本抜いたからね
怖いわ、
うん、
すごいな
そぐらいしないとねやっぱり
そやな、
うん、そうそうそうそうぐらいしないとエクスペンタブルズにはなれないですよ
そうやな
ツールズの店には行かれ
すごいバイク乗ってかっこみたいわ
ツールズはあいつさなんかあの、うん、スタローンさ最初タトゥー入れに行ったやん
うん行った行った
あのタトゥー入れるのめっちゃ早くなかっため
っちゃ早かった一瞬で終わってしまった
そう俺あれとかのそのバランスの悪さを見るときに、
うん、
見るにつけ思い出すのが、うん、ターミネーターで、
うん、
あの車が横転するかなんかして、うん、ボコボコになった車に乗っていくんやけど、うん、次のカットではもうその車新車になってるっていうなんかもう当時 よくあってん映画のなんかそういう整合性の取れなさを、うんうんうん、あのなんで爆薬弾薬で隠すみたいな、うん、インパクトのある絵で隠す
みたいな隠すみたいな、
なんかそれをすげえ思い出して、ああわざとやろうなって
、うん、あそうか、うん、へえ、結構小気味が効いたセリフとかそういうカットとかいっぱいあって面白かったわほんまに、いやスキッとするわ、楽しかったわ
もう最強やな、うん、多分最強選手たちやね、
最強選手たちやった、うん、情に熱くてね
そうやな、
うんうん、あれ終わっちゃうのかそろそろ、寂しいな、
でもなんかなんかどうもあれらしい噂では2あるんちゃうかっていう、
えほんま、
うん、
ちょっと楽しみやけど、
ほんまメガヒットしてるらしいアメリカで、
あそう
だからもうこれはもう
やる気ない、
誰も逃がさへんのんちゃうか
っていう、あいいこっちゃね、
うん、まあでもスタローンね、スタローン監督、
うん、
スタローン脚本、スタローン主演やから
儲けとんな、
すごい天才、才能の塊、だってロッキーもそうやろ、プラトーンもそうやろ、それでもじゃあランボーか、
え、あれもあの人がやってるのか、
確か、うん、
へ
え、すごない、
すごい、そんなこんなんで時間かな、
まあぼちぼちですね、
そっか、
うん、
一個思い出した、私あのさ水嶋ヒロが大賞取った、知ってる、
ああ
びっくりしたわ、
小説、
うん、
なんか
ポプラ大賞やったかな、
なんかものすごい賞金で
2000万辞退したよ
あ辞退した、
辞退した、
なんでな、
でこれから世に出るあのもっと多くの人のために使ってもらえればっつっていきなり辞退したよ、
へえ、
なんだそのみんなかもう出来れしちゃうかとかいろいろ言われてるみたいよ、
マジで
ないと思うけどな、私
純粋に取った感じかな、
純粋に取った感、あの誰も知らん本名で出たやん、
あそうなん作品見たら何とも言えへん、
そうやね、で作品の内容全然な公開されてないね、
でも本名で出たから純粋かっていうのもちょっと安直すぎるかもしれへんけど、
なんかな、
分からへんけど、
うん、
でもあの人だから俳優辞めたんやろ、
うん、
文章書く
辞めたっちゅうか、まあそうやな、事務所辞めただけかと思いきや別にそんな俳優全部やるというか、その小説やりたいっていうはずやったんやろうけど、うんうんうん、でも今までそのポプラ大賞、ポプラ社の小説大賞って大賞該当作品なしで来ててん、ずっと、それが久々にいいのがあるからって言って大賞出て2000万になったんやけど、
あそれはあれやな、なんかこうなんていうかそれが水嶋ヒロやったっていうことか、
うん、奇跡的にっていう、
そもそもなんでその賞に応募したの水嶋ヒロって、
それが分からへんね、
No、
うん、だから作品的に合ってたんだから、三島賞とかさ、その直木賞とか、そういうのではなく
て、
う
ん、だってその賞僕知らんねんけど、
うん、私もよく知らん、
そう、そのさ、まあもちろん多分新人賞なんやと思うねんか、それって多分、うんうんうん、あのそれこそ三島由紀夫賞とかっつうのはさ、
違うもんな、
今出てる本からあの後付けで選ばれる賞やんか、
だから新人賞系で一番大きくて、まあ賞に自分の本に合ってそうなところに応募したのかな、
そうなんかな、でも純粋に考えたらあれやんな、その普通の人はグランプリ2000万が欲しくてその賞に行くと考えるのが普通やんな、
うん、
だって多分もっと多分なんていうか後につながるような新人賞とかもあるんやろ
う
しな、そこは知らんけど、なぜそこなのか、そしてそれを辞退したっていうのもなんかこうどうなん、もらうときゃええのにってちょっと思うけど俺、うん、別に、うん、
ないね、
うん、けどそれあれ調べてもらう、
何に
ツールズに電話して潜入してもらう、
潜入してもらおうか
スタロンと、
いや私もうあの人めっちゃいい人だと思ってんね、水嶋ヒロ、なんかよくわからんけど、うん、だから
水嶋ヒロにスタロンとか潜入したらめっちゃあれやろな、
なんかかわいそうや、そんなことしたったら
死の飛行してもらったらいいんじ
ゃない、やめてよいや私なんか世間が騒ぐ意味がよくわからん、真面目に普通にへえそうかすごいなと思っててんけどな、だってあの人ぐらいさもう有名でさ、で、
ね、俺正直水嶋ヒロ僕顔あの人かなぐらいしか思いついてない、
そうなんすか、あらあら、
いや正味あんまり
興味ない
その一連の話はなんとなくツイート流れてきてから知ってる程度で、
いや私は読むのが楽しみ、
読むんや、
うん、
買う、
うーん別にどっちでもいい、買ってもいいし、
そう
なんや。せっかくやし、ちゃんと買って読みたいな。
そうなんや。
うん。
まあでも、面白い人のは。なんか、あれですよね、その、お笑い芸人が、ようさん小説書いて話題になるやんか。
もう、
うん、もう一個も読んだかもないけど。
確かに。
で、よく、その、映画とかも撮るやん。
はいはいはいはい。
最近じゃ、あいつが大攻撃しましたけど、あの人が。
あの、暴力的な映画の人？
あの、違う、あの、栗ちゃうか。
ん？
何っけ？小栗旬。
ほう。
小栗旬映画撮ってこけたじゃないです
か。あ、こけたあれ。
こけたかどうか知らんけど、全然、
評判聞
かない。周りで見たっていう評判を全く聞かへんから。
確かに。
で、なんか、わかるんやけど、なんか、うん、わかるんやけど、
うん、
どうなんですかね、これは。だから僕、映画なんか特にそう思うねんけど、若い時に撮れるもんやないと思うねん、これ。映画。
あ、映画？
うん。なんか、まあ、それこそアメリカとかでもおるけど、その役者で映画も撮ってみたいな人、うん、もちろんそのスタローもそうやけどさ、
うん、
まあこう撮影とかしてたら、ここもっとこうした方がいいのになみたいなアイデアとか浮かぶんやろうな。
なるほどな。
でそれで多分できるってなってまうんやろうと思う。
やりたいってなってくるのかな。
うん、なんかこう、なんて言ったらいいかな、こう、作風とか作家性みたいなものっていうのが、
うん、
そのこれはまあちょっともしかしたら長くなる話かもしれないんですけど、まずそれがあって、まずだから要するに作品があって、その制作者に興味を持つっていう流れと、
うん、
何かをやるためにまず自分を売り出すっていう流れがあって、
まあね、
でまあそういうこと、水嶋宏っていう人はまあまあ、かわいそうっちゃかわいそうやけどな、さ、やりたかったんやからやったやんし、何が悪いねって感じやとは思うねんけど。
しかもそんなこの僅差でやめてすぐ撮ってるってことはさ、やってる時からずっと書いてたってことやろ。
うん、でももうなんかそのショーの一連がどうとかっていうより、
うん、
単純に純粋こう作品としてな、
読んでもらえへんもん。もうあんだけ売れてたら、
水嶋宏が書いた小説っていう風にその小説を読まれるっていうことになってくるやんか、
うん、
それってどうなんかなっていう感じがする。その人のパーソナリティと作風みたいのがうまいこと融合してて、作品を読むときに全く邪魔にならずに、うん、かつも下手したらこうプラスに働くのとしては、僕はだから中島ラモとかはもうそうやと思うねんか、うん、本人がこうドラッグとかをすごい実際やってたからこそできるドラッグ表現とか酩酊表現っていうのがあって、
確かに、
うん、そのなんかこうキャラの中で、物語の中で、そのなんて言ったらいいかな、
深みが増すやん。なんかこう
例えばやめドラッグなんか良くないみたいなのを言うみたいなセリフとかも、うん、そのほんまやったらなんかこう道徳的に聞こえんねんけど、ラモの小説読むとちょっとなんかそこにはちょっとギャグが入ってるように聞こえるとかさ、だからそうだよね、その例えばもしその水嶋宏源の本がな、
うん、
すごい例えばめっちゃイケてる男が主人公やったとするやん、
お
う
お
う、したらほぼ間違いなく水嶋宏で読むやんか、
うん、
ってことは髪型と かそれが実は坊主ってなったら、そこで一回なんかこう水嶋宏が入ってたら、
うん、
坊主みたいになるやん、なんかうーって
違和感持って読み進めなあかんかったりとかな、そうそうそう、イメージが湧きすぎるもんな、確かに人が立つと、
うん、そうやと思う、うん、だからまあ思いっきり時代が未来とかさ、江戸時代とかやったら
分かるけ けるけど
、
うん、確かに確かに、
そうそうそう、
難しい話よね、そういうのって、
うん、そうやん、だからなんていうの、めっちゃベタいけど、それこそ話混ぜるけど、
うん、
龍馬伝でな、うん、坂本龍馬っていうのはブーツを履いてるのは有名な話やんか、そのなブーツをこれ見よがしに履くシーンっていうのがあんねやんか、
うんうんうん、
でもそれはもう恥ずかしいけど入れざるを得へんかったんやと思うんです、作り手たちは、
うん、
そのしれっとブーツ履いてるみたいなのにしたら逆に不自然やと思うから、うん、これは欲しいんやろっつって、ブーツ履いこっから龍馬ブーツ履きますせみたいのは入れざるを得へんっていうか、その史実がそのフィクションをコントロールするっていうのさ、ああいうのってなんか結構なんかこうすごいなんつうかこう納得っていうか、
うんうんうん、私じゃ結構見てる、 あのさ、私龍馬の話、坂本龍馬よりもな、嫁のな、お龍さ
ん
がの方がすごい好きやって、
うん、
私龍馬で全く見てんねんけど、うん、そのお龍さんといえばもうやっぱりその史実に残るあの気の強くてかっこいい女性っていうイメージで、その風呂に入ってる時にあの裸で龍馬を逃がすっていうのがすごい有名で、
そのシーンあったで、
あったんや、
あったし、
うん、
牧陽子がやってんねんけど、
うん、
完璧なキャストやった、
めっちゃかっこよさそうやな、
で牧陽子めちゃ乳でかいやんか、
あ、そうか、
あの本編では、本編とか、
まあ、序盤は来てんねんけどな、
序盤一枚やねん、
真
冬やねん、
そうそうそうそう、
真冬の夜道は序盤一枚で走んねんけど、
うん、
それがもうね、
やばかった、
いいよもう、
ああそう、
もうブルブル揺れてて、
ね、ああそうやるやな、やっぱそこが有名、立ちはだかんねんで序盤一枚でっていう、
でそのシーンでその気の強いっていうのを一発で表すシーンが入ってて、それがねめっちゃいいねん、その、 あの龍馬寺田屋にあのこう百人が来た時に、あの龍馬らが2階におって全部巻く追い込まれてんねん、全部囲まれてて、そしたらあの階段を降りていくねん、俺が牧陽子が、ほんでこの上に坂本龍馬いるかみたいなこと言われてな、そしたら刀とかも出されてんね
ん、
この上にはめっぽう強いお侍さんしかおりまへんでっつって、どけって言った時に思いっきり一番先頭のやつは思いっきり平手打ちすんねんけど、そこがもうスバーンって決まっててめっちゃいいねん、
へえ気持ちいいな、
龍馬伝はね、あのそれこそ時代によったら、その要するに大河ドラマにしやすい時代っていうのがあるねんやと思うねんけど、要するに戦国時代だと戦いのシーンっていうのがものすごい
多い、多い
多いから、あのそういうところに力入れさえすれば大河ドラマになんねんけど、
なるほど、
幕末やからさ、そんなもう戦争があんまないわけよ、
確かに、
でできるだけ龍馬っていう人自体も戦争せずになんとか
し、
あの敗北しようとした人だから、でも数少ないアクションシーンっていうのがあって、そこがねアイデアも満点で、でもうほんまにそれこそあのこれはでもだから逆に言うと、その戦なんていうの、戦国時代はだからそれこそ乱暴的な、
うんうんうんうん、
ダイハード的なもんやとしたら、
ガシャンガシャンみたいな、
もう少しこう上品な、それこそあのバンデラスのデスペラード的なさ、なんかこうああいう感じ、一人にものすごいこう一人のアクションが際立つ的
な、なるほどなるほど、
だってあの高杉晋作らがな、なんかあの一個の城っていうかこう攻めてる関所を落とすシーンがあるんだけど、明け方にあのそこに行って龍馬らは船から、あの大砲で敵を倒すんやけど、あの明け方の海辺に陣を張ってるところに高杉晋作が三味線を鳴らしながら歩いてくるのか、一人で
行きやな、
でそれをチェンチェンチェンつってしたら、なんかそれ怪しいからさ、で今からここを攻めるみたいなこと言いながらずっと三味線弾いてんの、でそれを敵やからつって切りに来ようとするやん、そしたら高杉晋作に触れる前に隠れてるやつらに銃とかで殺されるっていう、
何そのなんかかっこいいやろ、
めっちゃかっこいいやろ、でそれでいざこう触れ出したら新作も一応一本だけ刀持っててそこで切るんやけど、
めっちゃ強い、
その頃にはほぼ体勢が決まってるっていう、
なるほど、
すごいアイデアにめっちゃまみれてるんです、戦い数少ない戦いのシーンがもうめっちゃ素敵、
へ
え、でまたその高杉新作役があいつやからね、伊勢ややからね、
伊勢くん高杉晋作か、ああそう、
面白きこともなきよ面白くで有名な高杉晋作を伊勢くんです
か、ありゃ
あれハマってたよ、
かっこいいな、
血流しやからね、
ありゃ
センス、
ちょっと龍馬伝出た DVD でこう買い揃えたりとかしていかんとあかんな、
龍馬伝楽しい、
ちゃんと見たいわ、
うんうん、
私苦手やねんドラマ、あの週1回時間決まってんの、
だから
こう全部出てきたら借りるわ、
まるまる1週間ぐらいかけてぶっ通しで見たらいい、ね、
うん、
でそれでちょっと疲れてもうどうしようでも精神がもう眠たいとか、もうどうしようもう龍馬で無理ってなったらエクスペンタブル、ドーピングしてエクスペンタブル注入してよっしゃーっつってまた見たらいい、
ね、分かった、
ぜひそれおすすめですから、
そうやな、
24を24時間で見るなんていうより全然そっちの方がいいと、
おすすめ、
まあでもなんかこういうそういうものがそれもだから見たらじゃあちょっとレビューみたいなします、
そうやな、
結構喋ったんで、
はい、
また龍馬伝やったしまった
エンディングでーす。
はい、ということで喋ってくださいよ。
はい、2010年11月11日、11月に11日から木曜日から11月28日日曜日まで、吉原浩喜さんの散策する翻訳するが始まります。
はい、
もうねラスト2個ですよ
今年はね。
今年年内、
うん、年内は吉原くんと
ナヌーク
がねやってしまいなんですけども、なんと今年と言いますかこの冬はモグラグは冬眠に入らずに、
はい、
1月に、
はい、
モグラマージのリリースパーティーが決まりました。頑張りましょう。
はい、はい、
面白いね。なんかもう上質の、
はい、
プレミアムタイムをあなたに、上質のラグジュアリーは
エクセレント詳しい情報はね追ってご連絡いたします。
はい、ということで直近では
今週の日曜 日曜日
についに来ました、
はい、
超文化系バトルゲーム大会第2回コマジャンキング開催。
すごい今スルッと言いましたね、
はい、かっこいい。
当たり前です、すごい考えてますからね。
ね、前日には、
そして前日20日の土曜日には8時か9時ぐらいから、前夜祭ユーストをやることになってます。
まあ、予選
内容はそう主にあの一時、予選会の模様を中心に、
はい、
やるんですけど、目玉はそのユーストの一番最後に、はい、次の日の本戦の組み合わせ抽選をやります。そのユーストの、ユーストの中で誰と誰が対戦するかが確定すると。
なるほど、
まあ、2時間ほどの番組になると思うんで、はい、皆さんこれを楽しんでもらって、そして21日にできればフォレストレミットに来てもらうと。
なるほど。
もしくは、まあ、ユーストはやるんでユーストで見てもらうと。これの人はね、
はい、まあ、フォレストリミットは何時からですか？
フォレストリミットは19時半からですね。
21日は日曜日は19時半から、は
い、入場料は1000円プラスワンドリンクとなってますので、
安い
安い、
しゃ、
あの伝説が再び蘇る、そして新しい1ページがそこに記されるので、
ピューデーデン。まあそんなこんなで、はい、その後11月27日土曜日18時からは吉原浩喜さんのレセプションパーティーもやっておりますので、
レセプションパーティーですね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、まだまだモグラグはいろいろやっていきますので、
寒くなるけどまだまだ暑い。
そしても来週木曜日は9時から生放送ユーストになってますので、そちらもよろしくということで、
ね、
モグラグラジオボリューム116でした。
バイバイ。
あのあれやろ、
それ
あのあのミキロークのバイクに乗ってきたあの女やろ。あのもうどうしようもないあのビッチやろ。
上でカクテル作ってくるから。
あの眉毛、あの完全にあの昔安室の時に出たさ、このまま線引いたら安室と同じ眉毛になれるようで、おなじみの眉毛やろ。へのじ眉毛でね。最後に一言。
グッバイ。Drag.